恋の広報八千代2025年2月号ナンバー784をお届けします。令和7年2月1日発行、編集発行八千代町秘書公室秘書課、郵便番号 300-3592、 茨城県有機郡八千代町大和雑杉野屋1170番地、電話 0296-48-1111 代表、ファックス 0296-48-0161、 ホームページアドレス https://www.town.ibaraki-yachio.lg.jp 朗読ボランティア欅の会がお伝えします。恋の広報八千代2025年2月号ナンバー784の主な内容は次の通りです。令和7年二十歳の集い、令和6年叙勲受章者、令和7年八千代町新春菓子交換会を開催、八千代町まちづくりレポート表彰式、マイナ保険証 Q&A、 町の話題トピックス、スポーツコーナー、みんなの広場、インタビュー、町長コラム、お知らせ版、町県民税などの申告相談、以上主な内容でした。表紙の説明をします。表紙の上の方に桃色の引き体のローマ字で八千代と書かれています。下の方には1月12日中央公民館で令和7年二十歳の集いを開催しました、令和6年度八千代町で20歳を迎えるのは222人ですとコメントが添えられています。表紙中央に二十歳の集いの看板を挟んで微笑む二人の振袖姿の女性の写真が載っています。以上表紙の説明でした。令和7年二十歳の集い、1月12日中央公民館大ホールで令和6年度20歳を迎える222人を対象に令和7年二十歳の集いを開催しました。式典で野村町長は、普段の努力を続け今しかできないことにチャレンジしながらそれぞれの夢に向かって頑張ってほしい。仕事や学業などいろいろな分野で皆さんの活躍の自慢話が聞けるのを楽しみにしています。と述べ、二十歳の集い実行委員長の大木志保さんは、多くの方々の支えや導きがあったからこそ今日の私たちがあります。この町で育ったことを誇りに思います。と感謝の言葉を述べるとともに、さまざまな困難が待ち受ける場面でもお互いに助け励まし合い、自分たちの力で明るく希望に満ちた未来を切り開いていきますと二十歳の決意を述べました。20歳を迎え新たな一歩を踏み出す皆さんのご活躍を期待しています。中央公民館前での参加者の集合写真、二十歳の集い式典中の写真、スーツや振袖でそれぞれの友達との写真が載っています。パリオリンピックブレイキン女子金メダリスト湯浅亜美さん、ダンサーネーム亜美がスペシャルゲストとして登場。 二十歳の集いの式典後に行われた八千代町中央公民館50周年記念イベントに、スペシャルゲストとして湯浅亜美さんが登場しました。湯浅さんはパリオリンピックで新競技となったブレイキン、ブレイクダンス女子で初代金メダリストに輝いたブレイクダンサーです。イベントでは湯浅さんが音楽とともにダンスを披露しながら入場し、次々に繰り出される大技に参加者は圧倒された様子でした。パフォーマンス後に設けられた質問コーナーでは、湯浅さんが本番で実力を発揮するために大切なこと、海外の選手と関わるときに心がけていることなどの話があり、参加者は耳を傾けていました。記念イベントに登場する亜美さんの写真とダンスパフォーマンスの様子の写真、質問コーナーでの亜美さんの写真が載っています。以上、令和7年20歳の集いでした。担当は為貝裕子でした。
受賞おめでとうございます。令和6年叙勲受章者。長年にわたり各分野で活躍し、功績が認められた方に贈られる叙勲褒章。令和6年に町内で叙勲を受章された方を紹介します。春の叙勲、瑞宝総功章、郵政事業功労、大久保誠司さん、元日本郵政公社職員、特定郵便局長。昭和52年に東京神田今川橋郵便局で採用、その後下妻郵便局を経て、平成元年に八千代郵便局長、平成6年に八千代菅野屋郵便局長に就任、茨城西部地区郵便局長会会長、関東地方郵便局長会理事、全国郵便局長会評議員、茨城県郵便局長連絡協議会議長を歴任し、郵政事業の発展と地域の活性化に尽力されました。春の叙勲、瑞宝総功章、教育功労、中川忠之さん、元公立高等学校長。昭和52年に石城中学校に教員として着任後、国立教育会館学校教育研究所の指導主事などを経て、平成21年に茨城県立筑波工科高等学校長、平成23年に茨城県立水戸工業高等学校長に就任。退職後は全国高等学校長協会理事、茨城県高等学校長協会副会長などを歴任し、情報教育や教育行政の発展に寄与されました。賞状を持つ大久保さん、中川さんの写真が載っています。以上、令和6年叙勲受章者についてでした。令和7年八千代町新春菓子交換会を開催。1月12日ビアンジュユーキアで八千代町、八千代町商工会小菅浩二会長、上層光農業協同組合、堤隆代表理事組合長共催の令和7年八千代町新春菓子交換会を開催しました。当日は八千代町関係者や国会議員、茨城県議会議員など188人が参加。式典では令和6年叙勲受章者への記念品授与をはじめ、鏡開き、万歳三唱が行われ、八千代町のさらなる発展を祈願しました。また 祝宴では大衆演劇名門若葉劇団によるパフォーマンス披露もあり、会場は大いに盛り上がりました。鏡開きや乾杯をしている様子の写真が載っています。以上、八千代町新春菓子交換会についてでした。八千代町まちづくりレポート表彰式を開催。八千代町まちづくりレポートとは、将来住み続けたい八千代町、住みたいと思える八千代町にするために、どのようなまちづくりを行えばよいかを町内の高校生が八千代町に提案するレポートです。12月17日役場町議室で八千代町まちづくりレポート表彰式が行われました。式典では入賞者に賞状、副賞が授与されたほか、入賞作品の発表も行われ、地元の高校生たちが八千代町への思いを込めた素晴らしい提案が披露されました。最優秀賞に輝いた茨城県立八千代高等学校榊原陽子校長、2年次生の大里美優さんのレポート「農業をさまざまな場面で活用させよう」は、イベントや体験活動を通して地元農業の魅力を発信し、廃棄野菜を堆肥化する循環型のアイデアが高く評価されました。また優秀賞佳作を受賞した皆さんからも、地域愛にあふれる多彩な提案がありました。それぞれの発表を聞いた野村町長は、新たな地形をまちづくりに生かし、農業の力を地域経済の活性化や人材育成につなげたいと述べました。入賞作品最優秀賞、農業をさまざまな場面で活用させよう、茨城県立八千代高等学校2年次生大里美優さん。優秀賞多文化共生のために、茨城県立八千代高等学校2年次生金子和樹さん。農業を活用したより良い八千代町づくり、茨城県立八千代高等学校2年次生小泉祐樹さん。佳作これからの八千代町について、茨城県立八千代高等学校2年次生加藤栄太さん。八千代の知られざる魅力、茨城県立八千代高等学校2年次生原口紗恵さん。入賞者の皆さんの写真が載っています。問い合わせ、まちづくり推進課地方創生係、内線3420。以上、まちづくりレポート表彰式についてでした。マイナ保険証 Q&A、 マイナンバーカード健康保険証マイナ保険証の利用登録はお済みですか？質問、マイナ保険証を使うとどんなメリットがある？答え、医療機関や薬局で過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになり、体の状態や他の病気の情報に基づいたより良い医療を受けられる。手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いがなくなる。質問、マイナ保険証の登録を行うには？答え、医療機関、薬局の受付、カードリーダーで行う。スマホなどでマイナーポータルから行う。セブン銀行、ATM から行う。質問、マイナ保険証の登録を解除するには？答え、国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している場合、 申請者の本人確認書類を持参し、役場1階国保年金課窓口で解除申請。なお、申請ができるのは原則本人のみです。申請から解除が実行されるまで、1ヶ月から2ヶ月ほどかかります。それ以外の場合、各医療保険者に申請。問い合わせ、国民健康保険について、国保年金課国保係、内線1220、後期高齢者医療保険について、国保年金課医療年金係、内線1210、マイナンバーカードの申請・交付について、戸籍住民課住民係、内線1120。以上、マイナ保険証についてでした。担当は諏訪春江でした。
町の話題トピックス。碑文は語る八千代町の歴史観光記念講演会。11月30日、図書館で碑文草書、碑文は語る八千代町の歴史の観光記念講演会を開催しました。この碑文草書は、幕末から明治、大正、昭和にかけて、町内に残された石碑48基の漢文体の碑文を収録したものです。当日は、碑文草書を監修した早稲田大学名誉教授の村山義弘さんによる講演が行われ、参加者は耳を傾けていました。村山義弘さんが講演する写真が載っています。学校の在り方に関する提言書を提出。12月4日、役場町議室で、八千代町学校の在り方検討委員会小島敦委員長から、八千代町教育委員会に対し、八千代町学校の在り方に関する提言書が提出されました。この提言書は、将来を展望した小中学校の在り方について、学校の適正規模、適正配置などをおよそ2年にわたり協議、検討してまとめたものです。提言書を提出する写真が載っています。しめ縄作り講習会を実施。12月7日、西豊田中央研修センターで、西豊田地区コミュニティ推進協議会によるしめ縄作り講習会を開催しました。当日は24人が参加し、講師の広瀬康さんからのアドバイスを受けたり、参加者同士でサポートし合ったりしながら、最後は全員が立派なしめ縄を完成させました。しめ縄作りをする写真が載っています。学校給食用に白菜とキャベツを寄贈。JA 上層光八千代地区白菜部会猪瀬義明部会長と八千代地区キャベツ部会内海和彦部会長から町内の小中学校の給食用食材として八千代町に白菜とキャベツが寄贈され12月9日役場町議室で寄贈式を行いました。今回寄贈されたおよそ 240kg の白菜とおよそ 210kg のキャベツは令和6年12月分の給食に使用されました。寄贈された白菜とキャベツの写真が載っています。30年金属スポーツ推進委員表彰。12月10日、全国スポーツ推進委員連合会から表彰された八千代町スポーツ推進委員の福 福島信夫さんが野村町長と関教育長を表敬訪問しました。福島さんは30年の長きにわたりスポーツ推進委員として勤続し、事故の研鑽に励みながら地域のスポーツ振興に尽力した功績が認められ、今回の表彰に至りました。町長福島信夫さん、教育長の写真が載っています。地域子ども教室でクリスマス工作。12月14日、中央公民館で地域子ども教室クリスマス工作を開催しました。今回の教室では、県政農林事務所職員の協力のもと、ヒノキの木材をカンナで削って作る前箸作り体験と、どんぐりや松ぼっくりなどを使ったクリスマスリース作りを実施。どちらの工作も子どもたちからは、とても楽しかったとの声が多く聞かれました。箸やリース作りをする子どもたちの写真が載っています。子育て支援団体共催クリスマス会開催。12月15日、中央公民館で子育て支援団体共催のクリスマス会を開催しました。よむよむクラブによる人形劇や紙芝居、町内出身のバイオリン奏者の樺沢かすみさんによるクリスマスコンサート、輪投げやオリジナル缶バッジ作りなどが行われ、子どもたちはさまざまな遊びを体験しながらクリスマス会を楽しみました。クリスマス会を楽しむ子どもたちの写真が載っています。関所ふれあい基金贈呈式。12月16日、役場町長室で関所商事株式会社楊商事常務取締役から八千代町社会福祉協議会野村勇会長へ関所ふれあい基金として50万円の寄付がありました。寄付金を受け取った野村会長は、地域福祉の推進のため、大切に使わせていただきますと感謝を述べました。基金贈呈式を行う写真が載っています。お米の加工体験教室を開催。12月21日、中央公民館でお米の加工体験教室を開催しました。はじめに米農家の赤塚博樹さんからお米についての説明がされた後、名前愛さんが講師となり、お米を使った蒸しパン作りと米粉を使ったクッキー作りを実施。参加者からは、普段食べているお米にこんな可能性があるなんて感動したと驚きの声が上がりました。クッキー作りをしている写真が載っています。ウィンターフェスティバルを開催。12月22日、図書館で八千代町国際交流ワイファとの共催による多文化イベントウィンターフェスティバルを開催しました。当日は SDGs アップサイクル工作や世界各国のお茶の支援などを実施、また様々な言語での歌や朗読の発表会も行われ、参加者は各国の文化に触れながらイベントを楽しみました。イベントを楽しむ人の写真が載っています。カフェフィオーレクリスマス会。12月24日、特別養護老人ホームフィオーレでカフェフィオーレクリスマス会が開催されました。会場では、ヤギ節、傘踊りやよさこいソーランなどが披露されたほか、演奏に合わせて参加者全員で 季節の歌などを歌う歌声喫茶、プレゼントが当たるお楽しみ抽選会が行われ、笑顔あふれる一日となりました。クリスマス会を楽しむ施設の人の写真が載っています。古文書学習会を開催。12月25日、図書館で古文書学習会を開催しました。当日は、八千代町古文書学習会、八千代町高校生歴史学芸員、千葉県八千代市の千葉英和高等学校の生徒と卒業生が参加、八千代町古文書学習会の中村圭一さんによる江連用水と三義人についての講演や学生たちの活動内容の発表、学生同士での交流会などを実施し、参加者は充実した時間を過ごしました。古文書学習会に参加した学生たちの写真が載っています。以上、町の話題トピックスでした。担当は小竹美佐夫でした。
有料広告沢木観光株式会社、沢木バスツアー限定ここだけのオリジナル企画、本マグロ解体ショーと動き出す浮世絵展、エキサイティングな本マグロ解体ショー、大迫力のマグロ解体ショーの後は超豪華大トロ、中トロ、中落ち、赤身が食べられる。他にランチビュッフェもございます。2025年大河ブラボーでブーム到来の予感、動き出す浮世絵展、浮世絵が動き出す幻想的な世界へ、日本が世界に誇る芸術や食文化をご堪能ください。出発日3月15日土曜、旅行代金お一人様税込み18,000円、貸切バス代、昼食代、本マグロ解体ショーとランチビュッフェ、動き出す浮世絵展入場料を含む。運行バス会社沢木観光バス、バスガイド同行、最小最高人員28名、受付人員1名様より。コース、八千代町役場7時30分発、動き出す浮世絵展鑑賞、本マグロ解体ショーとランチビュッフェ昼食、浅草散策、浅草にも立ち寄ります。八千代町18時20分ごろ着予定。お申し込みお問い合わせ、電話受付平日9時から18時。沢木観光株式会社、茨城県有機郡八千代町菅野屋502番地1、電話0296-48-2311。鈴の木ハウスプラス、住宅メンテナンス、高気密高断熱住宅、リフォーム、外壁塗装ほか。鈴の木ハウスプラス鈴木工事、住宅のお悩みは鈴の木ハウスプラスにご連絡ください。八千代町東引田656-2、電話、ファックスともに0296-49-1697、携帯090-4928-4483。司法書士、行政書士、 太田良介。相続遺言、初回相談無料、平日9時から18時で実施、土曜日曜祝日や早朝夜間でも事前相談により対応可能です。会場、有機郡八千代町菅野屋1178-1、担当、司法書士行政書士太田良介。電話、0296-48-9107。完全予約制につき、事前にご連絡ください。筑波根法律事務所、身近な法律問題のご相談、ご予約、随時受付中です。どうぞお気軽にお問い合わせください。債務整理、交通事故、相続遺言は初回30分無料。なお、事情によりお受けできないこともございます。電話、0296-30-5600。電話受付時間、平日9時から17時30分。筑波根法律事務所、茨城県下妻市大園木2849-1、大健ビル2階、国道294号線バイパス沿い、安らぎの里下妻隣、茨城県弁護士会所属、関健太郎、門井節夫、高中学、飯塚夏樹、山本大輔。株式会社レステコホーム、県西エリア不動産専門店、中古住宅売却相談、そのまま買います、無料査定、片付け不要。どんなに古い空き家でもご相談ください。空き家の未来、株式会社レステコホーム上層店、上層市三街道宝町2705、電話0297-21-9577。日野自動車古賀工場、期間従業員大募集。しっかり稼げて誇れる仕事がここにあります。ご予約お問い合わせ、日野自動車採用センター、フリーダイヤル0120-541-376、平日9時から19時、土曜祝日9時から17時。瀬波学院、新学期説明会、2月2日日曜、下館校14時30分から16時30分、下妻校18時から20時、有機校11時から13時、2月9日日曜、下館校18時から20時、下妻校14時30分から16時30分、有機校11時から13時、2月16日日曜、下館校14時30分から16時30分、下妻校18時から20時、有機校11時から13時。新学期3月1日土曜スタート。瀬波学院、下館校、筑西市乙 924、電話0296-25-0001、下妻港、下妻市小野子町 1-66、 電話0296-43-2000、有機港、有機市下がり松 3-2-4、 電話0296-48-6828。以上、有料広告でした。スポーツコーナー。スポーツ大会の結果、継承は略します。第87回八千代町グラウンドゴルフ定期大会、時12月10日火曜、所町民公園、主催八千代町スポーツ協会、八千代町グラウンドゴルフ連盟。主な結果、男子の部優勝内藤勝男 FGD、 準優勝内海昌司県友会、第3位宮田孝雄 FGD、 第4位清水義雄さくら、第5位諏訪金四郎さくら。女子の部優勝平田春衣 TGG、 準優勝杉田幸子県友会、第3位大竹さなえ FGG、 第4位小竹雅子 TGG、 第5位鈴木君井 TGG。 2024年度アンダーテンキッズ交流バレーボール大会、時12月14日土曜、所筑西市ザ・広沢シティ体育館、主催公益財団法人日本バレーボール協会、日本小学生バレーボール連盟。主な結果、優勝八千代フェニックス。優勝した八千代フェニックスの皆さんの写真が載っています。第16回坂東市近隣バレーボールスポーツ少年団交流大会、時12月15日日曜、所坂東市リクシル総合体育館、主催坂東市教育委員会、坂東市バレーボールスポーツ少年団。主な結果、優勝八千代フェニックス。優勝した八千代フェニックスの皆さんの写真が載っています。第39回神栖杯ミニバスケットボール大会、時12月21日土曜、22日日曜、所神栖防災アリーナ、神栖市民体育館、神栖市羽崎体育館、主催神栖市ミニバスケットボールスポーツ少年団。主な結果、優勝八千代 MBC。 優勝した八千代 MBC の皆さんの写真が載っています。問い合わせ、スポーツ振興課、スポーツ振興係、総合体育館内、電話0296-48-2469。以上、スポーツコーナーでした。担当は為貝ひろ子でした。